オーディオバイブルジャパン7月4日です。リビングバイブル使徒の働き22章17節から23章10節です。お聞きください。
こうしてエルサレムに帰り、ある日神殿で祈っていると、うつらうつら夢心地になり、神様の幻を見たのです。神様は、さあ急いでエルサレムを離れなさい、ここの人たちはあなたが私の教えを伝えても信じないから、とおっしゃいました。私は答えました。主よ、人々はかつて私がどこの街道ででもあなた様を信じる人たちを投獄し、鞭打ったことを嫌というほど知っているのです。しかも私はあのステパノが殺された時には、それに賛成して現場に立ち会ったばかりか、石を投げつける連中の上着の番をしたのですよ。しかし神様はやっぱり、さあ出発しなさい、あなたを遠く外国人のところへ派遣しますと言われるのです。ここまで話すと、人々は一斉に叫び出しました。こんな奴は消しちまえ、生かしておくな、殺せ殺せ。あたりは興奮のるつぼです。大声でわめく声声声、上着は宙に舞い、あちこちで塵をつかんで撒き散らすものも出る始末です。どうしてこれほどの怒りを買うのでしょう。その事情を知りたいと思った司令官は、パウロを兵営に引き入れ、鞭で打って白状させようと思いました。兵士たちが縛り上げた時、パウロはそばに立っている士官に、ローマ市民の私を裁判にもかけずに鞭打つのは法律違反じゃないですか、と言いました。これを聞いて士官は慌てて司令官のところへ駆けつけ、いかがいたしましょう、あの男はローマ市民だと言っております、と耳打ちしました。そこで司令官が直々に問いただしました。はっきりしろ、お前はローマ市民なのか。仰せの通り、確かにローマ市民です。わしもローマの市民権を持っているが、ずいぶん金を積んだものだ。私は生まれながらの市民です。パウロを撃とうとそこに立っていた兵士たちは、ローマ市民だと分かった途端、びっくりして手を引きました。司令官も、知らなかったとはいえローマ市民を縛って鞭打つように命令したので、ひどく不安になりました。翌日、司令官はパウロの鎖を解き、祭司長たちにユダヤの最高議会の召集を命じました。その場にパウロを連れ出し、騒ぎの原因を突き止めようと思ったのです。パウロは議会の面々をじっと見つめ、口を開きました。皆さん、私はいつでも神様の前で少しも良心に恥じない生活を送ってまいりました。これを聞いただけで、大祭司のアナニアはパウロのそばに立っている者たちに、奴の口を打てと命じました。パウロはきっとアナニアを見据えてやり返しました。神様に罰せられるのはお前の方だ。上辺だけは取り繕っても自分で掟を破っている。私を撃てだと、何という裁判官か。それが大祭司様に対する言葉か。そばにいた者たちが叫びました。あの人が大祭司様ですって？それは知りませんでした。聖書には確かに、指導者の悪口を言ってはならないと書いてありますな。そのうちパウロは、議会にはサドカイ人、 神殿を牛耳っていた祭司階級、ユダヤ教の主流派もいれば、パリサイ人、信徒で特に掟を守ることに熱心なユダヤ教の一派もいることに気づき、こう叫びました。皆さん、私は先祖代々のパリサイ人です。私が今ここで裁かれているのは、死人の復活を信じているからなのです。この言葉で議会はパリサイ派とサドカイ派に真っ二つに分かれてしまいました。サドカイ派は復活も見つかりも信じず、永遠に生きる霊もないと主張する一方、パリサイ派はそれらを全部信じていたからです。議会は大混乱に陥りました。ユダヤ人の指導者の中にも、パウロは正しいと論じる人が現れる始末です。彼らは大声でこう言いました。この人は別に悪いことなんかしちゃいないぞ。多分ダマスコへ行く途中で何かの霊か見つかりが語りかけたんだろう。叫び声はますます大きくなり、人々はパウロを両方から奪い合おうとします。今にもパウロが引き裂かれそうな勢いです。心配になった司令官は兵士たちに力ずくでパウロを人々から引き離させ、兵営に連れ帰りました。
パウロはユダヤ人ですが、生まれながらのローマ市民だったとありました。それで正式な裁判を受ける権利があったんですね。そこで堂々と弁明しているパウロの姿は本当に力強いです。またその議会を混乱させるような発言という、非常に賢いパウロの一面がよく現れています。私たちもたとえ頭が賢いと言えないとしても、神様がいろんな知恵を与えてくださって、本当に必要な時に必要な助けを与えてくださるお方だなというふうに思います。私たちもいつも神様からの知恵を求めて、そして神様の助けをいただいていくものでありたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。